皆さん、ようこそ、コーリティホライズンをお聞きの皆さん、IAQG の公式ポッドキャストです。司会のスーザン・マトソンです。今日は、オアシスの IAQG スポンサーである 2G ニールと、IAQG の IT 担当で、オアシス V さんのプロジェクトマネージャーであるグレッグ・フォンテーヌが一緒です。ようこそお越しくださいました。
皆さん、ようこそ。
さて、スージーさん、まずはあなたからお話を伺いたいと思います。もちろん、このエピソードでは、オアシスに関するあらゆることをお話しするつもりです。オアシスとは、オンラインエアロスペースサプライヤーインフォメーションシステム、オンライン航空宇宙サプライヤー情報システムの略です。でも正直なところ、スージーオアシスとは何なのか、そもそもなぜ必要なのでしょうか？
オアシスシステムとは、私たちが認証機関や認証組織と共に使用するシステムで、実施されるすべての審査、その結果、不適合があればそれに対する組織の対応などを記録するものです。そうすることで、認証を受けた組織やサプライヤーは、監査を受けてその結果を見ることができます。私たちがこのシステムを必要としている理由は、もしあなたが大手 OEM のサプライヤーであれば、彼らは実際にこのシステムを見て、あなたのシステムの健全性を確認することができるからです。多くのサプライヤーがこのシステムを利用していますし、私たちの顧客もシステムを検証するために利用しています。
私たちのシステムにとって非常に価値のあるプラットフォームのようですね。オアシスの最初のリリースは2004年だったと思います。その進化や歴史についてリスナーの皆さんと共有したいことはありますか？
これまで2、3回システムをアップグレードしてきました。最後に行ったのは6年ほど前で、大規模な機能強化でした。しかし、いずれは現在のシステムが手狭になり、監査員や認証機関、組織が必要とする機能強化や追加を行えるような、より近代的なものに移行しなければならないことは、当時から分かっていました。
あ、オアシス V3 プラットフォームについて話している理由の大部分は、機能強化にあるんですね。でもグレッグ、そのための動きは何だったのでしょう？どのような技術的なことを強化したかったのでしょうか？あるいは、新しいもので追加データや情報を利用できるようにしたかったのでしょうか？
オアシスのバージョンは、当時の IAQG のニーズに合わせて特別に作られたもので、IAQG が設計、構築した、あるいは IAQG が指定した、非常に特殊な機能で作られています。しかしその結果、プラットフォームの改善や拡張を望むたびに、開発グループはいちいち戻って機能を追加しなければならなくなりました。また、非常に多くの機能が、設定や改善という点では開発者しかアクセスできないものでした。オアシスプラットフォームと IAQG が何年か先にどうありたいかを考えたとき、彼らが必要とするレポートや分析機能のための構造化データや機能強化は、単に自社で開発を続けるだけでは膨大なコストがかかるものでした。本質的に、他の場所に存在する車輪を自分のためだけに再発明していたのです。分析プロセスの結果、今後 IAQG に対応する最善の方法は、市販のプログラムを自社のニーズに合わせて修正、構成、調整することであり、その方が長期的に大きなメリットがあると判断したのです。
カスタムから既製品に移行することで、IAQG は何ができるようになるのですか？変更が容易になるということですか？機能強化のための適用が容易になるということでしょうか？もう少し詳しく説明していただけますか？
もちろんで、簡単に言うと、IAQG が通常オアシスに対して行う必要があったほとんど全てのことが、プログラマーによる開発ではなく、コンフィギュレーションや設定、データ入力によって行えるようになったということです。これによって、いくつかの変更をより迅速に行うことができるようになります。また、IAQG は、幅広い監査、認証コミュニティのニーズを満たすように設計されたプラットフォーム上にあるため、自動的に利用できる機能強化もあります。つまり、IAQG が非常に簡単かつ迅速に変更できる機能強化もあるでしょうし、審査機関や認証機関、認証コミュニティのニーズを満たすために、プラットフォーム全体が常に進化しているため、プラットフォームの費用以外に IAQG が直接追加費用を負担することなく利用できる機能強化もあるでしょう。
ビジネスの観点、IAQG の観点からは、このオアシス V さんへの移行は、記念碑的な変化です。しかし、エンドユーザーの観点からは、何が期待できるのでしょうか？
エンドユーザーにとって最大の変化は、 明らかに視覚的なインターフェースになると思います。要は質の基本的なインターフェースは、あなたがおっしゃったように、2000年代初頭に設計され、その後10年以上にわたって修正とアップグレードが行われてきました。見た目や操作感は、私たちのために設定、修正された、構築済みのプラットフォームに移行するという事実によって、劇的に変化するでしょう。データが異なる構造になっていることの利点は、IAQG に代わってその情報を活用することが、より簡単で効果的な方法で分析、報告され、構造化されるように設計されていることです。しかし、エンドユーザーの視点から見ると、最大の変化はインターフェースそのものでしょう。
素晴らしい。現在オアシスにあるすべての情報は、新しいオアシスにもあるのでしょうか？
はい。何らかの形で、このプロセス全体を通しての、私たちの最大の課題は、個別データと呼ばれるようなものをできるだけ多く提供したいということでした。2016年リリースのオアシスの第2世代で開始された実際のデータフィールド、私たちは新しいプラットフォームのマッチングフィールドや同等フィールドにできるだけ多くのデータを入れて、分析や検索機能、データマイニング機能のために過去のデータを活用できるようにしたかったのです。しかし、古いデータでも最初の頃に遡れば、彼らは何も入力せず、単に文書やフォームをアップロードしていました。そのデータはすべて、何らかの形で移行されています。ですから、古いデータを古いフォーマットや古い構造で、新しいプラットフォームや、新しいデータ構造、新しい構造に取り込むのは大変な作業でした。それは大変な挑戦でした。しかし、IAQG にとって短期的にも長期的にも重要なことだと考えました。このシステムの目的は記録管理であり、過去のデータにアクセスできないような移行をすることは、全く意味のないことだからです。
ありがとう、グレッグ。
次の質問は、グレッグがすでに答えてくれていると思うのですが、業界内で言われている遅延についてです。これは、今年の初めに発売する予定だったと思うのですが、今はもう今年の初めではないのはご存知だと思いますが、遅れが出ている理由を話していただけますか？遅れの最大の理由は、あるソフトウェアシステムから別のソフトウェアシステムへ移行する際、テーブルが決して同じではないということです。あるシステムにあったデータが、これから収集しなければならない正しいフォーマットや同じテーブルとは限らない。そのすべてが、システムごとに少しずつ違うのです。グレッグと彼らは、このデータを移行させるために、素晴らしい仕事をしてくれました。しかし、新しいデータをロードするたびに、もしかしたら他の何かがあるかもしれません。常に何かを追加していた。10年前から引き継ごうとしているデータに最初からなかったものが、去年追加されたばかりだとすると、その情報がないレコードが大量に存在することになります。そのため、引き継もうとすると、情報が欠落してしまうのです。そして舞台裏では、実際に本番稼働する前に、その一つ一つに対処しなければならないのです。
データ移行は本当にクリティカルパスだったんですね、グレッグ。
その通りです。理論的には、昨年末には、IAQGS の現在のオアシスプラットフォームと同等の作業を行えるシステムが完成していました。ユーザーテストでは、より使いやすく、より機能的に、よりスムーズなプロセスを実現するために、人々が変更を望んでいることや、別の動作を望んでいることが確かに見つかりました。私たちは、何度かの繰り返して、それらすべてに対応しようとしました。しかし、8ヶ月から12ヶ月の間、本番稼働に踏み切れなかったのは、旧システムから新システムへ、できるだけ質の高いデータを移行したかったからです。旧システムでは、データが自由形式のテキストで入力されていたところがありました。新システムでは、そのデータが別のデータと関係付けられています。つまり、自由形式のテキストデータを、可能な限り離散的なデータに変換し、関連付ける必要があるということです。この作業は、私が就任する前、あるいはインタクトのオリジナル、チームの誰が考えていたものより大変なものでした。でも、私たちはそれを乗り越えようとしていますし、すべてが終わった時には、少しは価値があるものになると思います。何百万行のコードって聞いたのですが、何百万行ものコードが置き換えられ、何千万、何億というデータポイントが変換されます。私たちは、最終的に得られるものができるだけクリーンで長期的に有用なものとなるように努めています。
では、ローンチについて話しましょう。 人々は何を期待しているのでしょうか？既存のログイン認証情報は使えるのでしょうか？それはどのように機能するのでしょうか？
期待されるのは、現在のバージョンのオアシスにデータを入力するのを一時的に停止しなければならない短期間のフリーズ期間があることです。この期間中に全てのデータの最終スナップショットを取り、そのデータを新しいシステムに移行させるためです。これにより、移行期間中にデータが失われることを防ぎます。また、その場では新しいデータを入力できない日数があることを理解していただく必要があります。移行期間中も、IAQG の全ての資料やデータを参照することは可能ですが、新しい情報を入力できない期間があります。この凍結が終わると、システム内の全てのアクティブなユーザーに、新しいユーザーへの招待状がリメールで送られます。古い認証情報は使えなくなります。しかし、認証情報を持っていてアクティブなユーザーは全員、自分のイメールアカウントに紐づいた新しい認証情報を作成するための招待状を受け取ることになります。そのような観点からは、移行は非常にスムーズなはずです。最悪の場合、もし誰かのイメールがブロックされたり、キャンセルされたり、スパムフィルターにかかったりした場合は、IAQG を通じて認証情報をセットアップするかの方法があることを説明します。簡単に言うと、全員に招待状が届くはずです。そして、アカウントを作り直したり、情報を再作成したりすることなく、新しいシステムにアクセスできるようになります。既存の監視リストに至るまで、すべてがクリーンかつスムーズに引き継がれるはずです。
新しいオアシスゴザトさんがローンチした後も、人々はオアシスネクストジェンを使えるのですか？
データの入力には使えません。繰り返しますが、一度凍結すれば新しいデータは入力されませんが、古いバージョンは存在します。しかし、IAQG が読み取り専用で存在し続けるための資金を提供したいと望む限り、そのバージョンは参照用として存在し続けます。
ありがとう。では、スージートレーニングについてお話ししましょう。どのようなトレーニングが受けられるのでしょうか？どのような文書にアクセスできるようになるのでしょうか？
実は、インタクトは私たちのためにトレーニング資料を作成してくれています。ですから、同じユーザーレベルであれば、現在と同じようなトレーニングが受けられます。当然、見た目や操作感も違ってきます。しかし、もしあなたが今日、オアシス管理者向けのトレーニング資料を認定組織レベルで見つけることができるのであれば、それはそこにあるはずです。私たちは、様々な時間帯で、おそらく2、3回、様々なトレーニングセッションを開催する予定です。でも、もし何か質問したい人がいれば、そのように説明します。あなたの都合のいい時にアクセスしてください。私たちは教材をテストしています。二人の人間がテストしています。そして、もし修正が必要であれば、インタクトと連絡を取り、アップグレードのための推奨事項を伝えます。
スージー、インタクトってどんな会社ですか？
インタクトは、私たちが移行する新しいシステムを実際に所有している会社です。そして、グレッグが働いているジャスキンと提携して、実際にシステムを設定する手助けをしてもらっています。
ありがとうございます。オーシスがいよいよ始動したら、グレッグ、これで終わりですか？さらなる機能強化はあるのでしょうか？
いえ、まだまだです。オーシスの最初の立ち上げの目標は、IAQG が現在持っている既存のデータ、機能、プロセスを再現することでした。すでに計画されているものがいくつもあります。この新バージョンがリリースされた瞬間から、次の機能拡張セットを検討し始めます。現在のオアシスに組み込まれている機能や、新しいプラットフォームのバージョンにある機能の中には、すぐには有効にしないものもあります。というのも、多くの人が変化を好むわけではないことを考慮して、インターフェースの変更だけでも十分な変化となるため、新しいプロセスの学習が必要となる他の機能には、すぐには手をつけない予定です。それで、すでに利用可能な新しい機能強化のセット全体があります。私たちはそれらをオンにしていないだけで、すでに計画され、追加される予定のものもあります。ちなみに、それは継続的なプロセスです。私たちはすでに、これから登場する新しい企画について知っていますし、どのように展開し、どのように盛り込んでいくかという計画も立てています。そしてまた、この新しいプラットフォームでは、IAQG がほとんどの点で、これまでよりも簡単に機能強化や適用ができるようになったという朗報もあります。
あ、それは良かった。 オーシスを使っている人たちのためにかなり長い間検討されてきたことの一つにオフライン監査機能があります。それはあなたが話している機能強化の一つですか？
間違いなく機能強化の一つです。このプラットフォームが選ばれた理由の一つは、人々が望み、必要としていたオフライン監査アプリがすでにあったからです。このプラットフォームにはすでに組み込まれていたんです。そして初日から使えるわけではありませんが、すでにある機能の一つです。そのためには、また新たな手順を学ぶ必要があるからです。インタクトのプラットフォームでオフライン監査を行う場合、監査オーダーをチェックアウトします。オンラインシステムからチェックアウトされた監査オーダーは、コンピュータやタブレットなど、どのようなデバイスでも利用することができます。監査を行い、再びチェックインする。その他や、誰もオンライン版をいじってはいけない。このようなプロセスやその他のことを理解し、インターフェースその他の変更点を理解することは、初日に導入することではありませんでしたが、オフライン監査は新しいプラットフォームの一部です。質はすでにあります。ただ、新プラットフォームへの全面的な変更に伴い、そのロールアウトに取り組むつもりはありませんでした。そのようなものは他にもありますし、他のものも計画されています。ちなみに、これは確か数字、間違っていたら訂正してほしいんだけど、本来は第二世代に含まれるはずだったもので、それに関連する当初のコストのせいで無期限に延期されたものだったのです。繰り返しになりますが、商業的に開発された業界横断的なプラットフォームに移行することの利点の一つは、その他の機能は必ずしも IAQG が今後資金を提供しなければならないものではないということです。認証審査業界全体が望む機能があれば、インタクトはそのプラットフォームを改善し続けるでしょう。そしてそれらの機能は、IAQG がプラットフォーム上に存在することの単なる一部として利用できるようになるでしょう。
スージーさん、オーシス V さんは、私たちが実際にこのプロセスを開始するずっと以前から、おそらく次世代版のロールアウト以来、何年もかけて作られてきました。オーシスを立ち上げの日に持っていくために、誰がこの旅に参加したのかを教えてください。
認証機関には、本当にたくさん参加してもらいました。認証機関の審査員も、オーシスに深く関わってくれました。インドネシアルピアと SDR には、複数の執筆チームがあり、これらは、協会の文書担当者です。協会文書の担当者たちです。また、インタクト、ジャスパー、そして以前は協会と仕事をしていたコンサルタントの人たちも、現在は、様々なチームで、私たちと一緒に働いてくれています。数字初日から、IAQG の経営陣は、非常に質の高い製品ができるとわかるまでは、リリースしないと言っています。というのも、もっと早くリリースすることもできたのですが、それがみんなが必要とするものであったかどうか、また、みんなが組織や品質管理機関に期待するものであったかどうかということです。このプロジェクトには多くの人が携わっていて、ロールアウトする前に、本当に良い製品にするために、多くの努力が払われてきました。インタクトとオアシスの両方から始めるには良い製品ですが、この2つを組み合わせ、そこにあるすべてのデータを使って、ここまでたどり着くには、同規模なチームが必要でした。私たちがこのシステムを導入する際には、全員が前向きな姿勢で取り組むことが、さらに重要になります。どんなシステムであろうと、完璧なシステムなど存在しないのだから。問題が発生する可能性は、それは保証する。しかし、それは解決できる。そのために、大規模なネットワークが必要なのです。
業界全体を代表するためです。ですから、これは大きな事業です。あなたが言ったように、2人でも10人でもなく、何百人もの人たちがこれを見たり、テストに参加したりしてきたのです。次に進む前に、最後に一つだけ、より大きなデジタルの話題について話したいと思います。アンディのエピソードに戻りますが、私たちはデジタルトランスフォーメーションやデータをより使いやすいものに変えることの重要性について話しました。オーシスのようなものは、より大きな全体的なプロセスの一部に過ぎません。しかし、あなたが見ているこれらの変化はどのようなものなのでしょうか。グレッグ・ガイティの観点から始めますが、これらの変化のおかげで私たちができるようになったことは何でしょうか。
お、すごい。このプロジェクトは、IAQG が言っている Web でのプレゼンスから、メンバー管理、コラボレーション能力、 SCMH や辞書、AIMM のようなリソース、さらには経理やビジネス面をどのように処理するかまで、ほぼ全てに及んでいると思います。ここ3年か3年くらい、もしかしたらもうちょっと長いかもしれませんが、その彼に行われた作業は劇的なものでした。実際の会員管理システムの一部やデータ、関係者やそのやり取りを見ることができるようになった。そうですね。私たちがオアシスでやっていることも含めて、そのすべてはデータと、それを見て理解し、今後のより良い意思決定のために活用する暴力に帰結します。私がよく使う大きな言葉は、このプロセス全体とオアシスはその最後の部分であり、IAQG から聞いた話と彼らが望んでいる方向性に基づいて、航空宙品質の管理団体としての彼らの努力をあらゆる実用的な目的でサポートできる優れた IT 基盤を手に入れ、彼らがやりたいことをより効果的に行い、業界全体を改善し続けるために必要な洞察力情報ツールを提供することだったということです。そして、その変化は劇的なもので、私たちは確実にそれを達成したと思います。オアシスが完成し、立ち上げられるとすぐに、同じように、私たちは次の機能強化を検討するつもりです。おそらくまた、他のツールはもう2、3年使っている。次はどうする？今から3年後、最終的にどこにたどり着きたいですか？そして私たちは、彼らが計画を立て、それを継続させる手助けをします。
スージー、ビジネスの観点からも、業界の観点からも、あなたはこの業界にずっと携わってきたと思いますが、何か付け加えることはありますか？
ここでの最大のポイントは、認証を受けた組織、OEM サプライヤーが、これらの組織や具体的な問題を抱えている場所について、より詳細なデータを入手できるようになったことだと思います。その大きな要素の一つが、オアシスのフィードバック、プロセスです。規制当局や ECMA の多くは現在これを利用しています。実際に9018という規格があり、そこではオアシスのフィードバックを利用しています。そのため、彼らが自社内で見つけた問題を認証された組織や認証機関にデスカレーションする方法が整備されています。これにより、さらに深く問題を掘り下げることができるようになります。DCMA と規制当局にとって、これは大きなメリットの一つですね。そして、私たちは継続的にデータを引き出すことができる様々な方法を目にすることになるでしょう。私たちは特定の認証組織だけを見るようなことはしたくありません。しかし、私たちはそれを集約し、私たちの問題の多くがどこから来ているのかを知ることができるのです。納期やマネジメントレビューの問題であれ何であれ、設計や開発の問題であれ、執筆チームはその情報をもとに、次のバージョンの企画を作成することができます。私たちがここにいる本当の目的は、企画を改善し、プロセスを改善し、ステークホルダーが私たちの提供する製品や、これらの組織から生まれる製品に満足するようにすることです。
もちろんです。お二人とも、ありがとうございました。ブレック、ありがとう。ありがとう、スージー。オアシス V さんだけでなく、一般的な IAQG のデジタルトランスフォーメーションについて、様々なことをお聞きすることができ、とても嬉しく思います。このプラットフォームについてもっとお知りになりたい方は、IAQG オーグにアクセスして、ツールズの下にあるオアシス V さんのウェブページをクリックしてください。IAQG クオリティホライズンをお聞きいただきました。スーザン・マトソンです。次回までご安全に。